Catch the music.花かん姫子の昼あやかし。ここからは片町バーあやかしと株式会社マイフットのサポートでお届けします。
福井市純化の妖艶な空間バーあやかし。たまにしか編集していない花かん姫子が皆様をお迎えします。男性も女性も楽しくお話しできて歌えるお店。これまでも創立イベントや地域イベントに妖艶な仲間を連れて盛り上げてきました。余興など気軽にご相談ください。お問い合わせは0776-22-8848 22-8848。
花かん姫子の元気な様子は Facebook 花かん姫子で時々ライブ配信中。早くお店で皆さんと笑顔でお会いしたいです。 Facebook 花かん姫子で検索を。
こんにちは、交通誘導警備でおなじみ株式会社マイフットです。
福井の街の道路や建設工事現場、イベントやスーパーの駐車場などにおける車両、そして歩行者の皆様を安全に安心に誘導させていただく仕事に誇りを持って取り組んでいます。今日も新たな街で、私たち交通誘導警備株式会社マイフットがしっかりと見守ります。ただいま一緒に働く仲間募集中。詳しくは福井市高木、電話0776-52-2125 0776-52-2125 まで。
さあ、花かん姫子の昼あやかしスタートでございます。月に1回お昼だけ営業でございます。今日もスタジオには生ゲストを2方お迎えしています。バーあやかしのママ、そして LGBT 活動家、さらに心理カウンセラー、さらにもう皆様新聞等々テレビなどでも、ご存知だと思います、あわらしパートナーシップ宣誓制度啓発大使にも就任されました花かん姫子さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
見ましたよ
ね、びっくりした
そして、たった今ギリギリ
滑り込みで
到着でございます。ゴーゴーボーイタスクさん、そしてさらには今ね、ちょっとオープニングにかけてたんですが、あのクジラの夏と書いてゲイなタスクさん、ミュージシャンとしても活躍中でございます。タスクさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ございます。お願いします。
キュキュキュキュキュ
キュキュキュキュでしたね。
どこ行くんかと思って
ちょうどギリギリということ、ちょうどこの電車でね、こう大阪から駆けつけてくださってということで、はいはいはい、今日はその2人にお話を伺っていきます。どうぞ改めてお願いいたします。
お願いします。
今日はね、もうせっかくなんで、このそうそう、その前に今日テーマが夏始めました、う
ん、聞いてたけど、
なんか夏に向けてもそうですし、まあ、夏始めました、ちょっとこの間こういう風に夏に向けてこんなやりだしたんですよとかですね、
絶対ない
ない
冷やし中華始めました
ね。そうそう、それをヒントになるんですけどね冷やし中華、いや今年初めて食べましたみたいな。
全然ないわ、夏まだ夏してないもん。
あらららら、まだなんか春先で止まってるような感じで、
うん、そうかな、ほんまにまだ夏って感じがない、うん、あちょっと暑いなっていうぐらいやな。
でも昼日中の暑さはちょっと尋常じゃなくて、
ね、30度超えてきてるし ね、ちょろちょろと。
朝晩はね、6月ならではのなんか爽やかな感じなんですけどね、
これが一番困るね。福井来て一番困ったのがこれなの、この朝と昼間の温度差、
寒暖差ね、
うん、これが一番
違いますか。
違う違う、もう15度から20度あるしね、
30度ぐらい一気に上がったりしますね。
あれはほんまにもう体おかしくな
る、ね、そうですね。でも僕らそれがもうなんか当たり前になっちゃってたんで、まあそのあまり感じてないという話ですが、タスクさんどうなんですか。
でもやっぱ脱ぐ機会がやっぱ必然と増えるんで、
なるほどなるほど、
ちょっと体の強化と、
うん、
あと今ちょっと髪の毛伸びてますけど、個人的にはちょっとサマースタイルな感じなんです。
何ですかサマースタイルちょっとこう短めの。あ、
そうですね、はい、今までの人生で一番今短いんで、
あ今
あのぐらいちょっと伸びちゃった
のあれ
です
ね、うんうん、
はい、
そうか、夏の時期はやっぱそういう なんですかこう脱いだ体に似合うこう全体的バランスというか、はい、コーディネートなんですね。
あ、そうなんです、はい。
分かる分かる。夏なら私はもうウィッグ、あの短いのにするもん。
いやいや、最近
やっぱそういうものなんですね。
そう、
なのもこの夏始めましたという、そんな、まあ、一人は始まってなかったですけども、はい、まあ、ちょうど先月はそれこそ初夏の陽気、あの西山公園でいいお天気でした。
あの日も暑かったよね。結構
暑かったです。
西山公園すごかった。
はい、その2人だったんですが、今日はスタジオからということで、
はい、
さあ今日はあの先ほどお伝えしましたあわら市のパートナーシップ宣誓制度、
はい、
今はもう鯖江も始まりました。そして県内では初めて越前市でも始まりました、はいはい、追随してこれからどんどん自治体でもという感じなんですが、さあ、あわら市の今回でもこの宣誓制度の啓発大使っていうね、
はい、
こういうスタイルっていうのは多分今の県内になかったと思うんですね。ですね、
はい
はい、いかがですか、まず大使に就任された。
大使になったからっていうのはないですけど、やっぱりこうね、その講話とかそういうのがしやすくなったのはあるし、
うんうん、
やっぱあわらさんがこうやって認めていただけたので、はい、いろんなところで活動がしやすくなったかなと、
うんうん、
はい、
あのどなたかのなんかフェイスブックにツッコミありました。啓発大使何すんのって話だったんです
。啓発
よ、まあ、象徴ですからね。
啓発するんです、うん、今とりあえずその6月1日に、あわら市の職員さん向けに、
はい、
講話を、講話というかね、うん、そういうお話をさせていただきまして、うん、で今後これから嵐さんの市民さん向けにやろうという話が今どんどん進んでます、うんうん、で一応あのポスターにも載せていただきまして、
はい、
あのポスター欲しいって言ったらあかんって言われたんで、
あ、そうなんです
か。あのポスターにも載せていただきまして、それは今、あわら市内10カ所の公民館とかいろんなところに貼っています。で、はい、ね、あの嵐さんはちょうど足湯のところにレインボーの扉と椅子があるんですよ。
足湯、うん、知らなかったです。
ああ、そうなの、
うん、
それがあのでもあわらさん的にはその LGBT を考えて作ったわけじゃないんですね、
うんうんうん、
ただみんながこうあのスポットみたいな感じ、はい、インスタスポットみたいな感じでなったらいいなと思って作ったら、うんうん、たまたまあのレインボーが LGBT やったというだけなんですけど、まあちょうどうまいことをそれに乗っかれて、
はい、
あのポスターもちょっと LGBT の椅子、あのレインボーの椅子のところで撮ってますんで、
はい、まあ、7色いろんなこう多様性を認めるという象徴でもありますもんね。でもこれからあのまた他のね、今こう自治体でもありますけども、どんどんこのパートナーシップ宣誓制度というのが全国的にも広がりを見せてますが、
そうですね、はい、
どうでしょう、こういう動きというのはすごく僕はいいことだと思うんですけども、
はい、
やっぱりまだこう市民だったり、またそのそれを取り扱う役所であったりとか、はいはい、街中もそうですけど、まだ少しこの温度差というかギャップというものがちょっとずつこうまだ埋まりつつあるこういう中というか、
それでもやっぱりこう私らこう新聞社も取り上げていただいたので、うん、新聞社さんのツイッターがポコポコ上がっているわけですよ、
はい、
やっぱそれでもやっぱ叩かれているところは結構あるので、
うん
ね、やっぱりまだその温度差は全然あるんじゃないかなと。
なるほどね、うん、一番やっぱその、まあ、市民理解というかこう行政も含めてですけど、今何がそういう意味では大使 何をすべきなのか、どういう意識を持った方がいいのかとか何かありますか。
とりあえずまずは知ってもらうことですよね。
あ、まずそうですね、
はいはい、
うん、
こういう方もいるんやっていうのをまずは知ってもらうこと、
うん、
で今までその言えなかったっていうのも知っていただければいいかなと思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、カミングアウトせいというわけじゃなくて、
はい、
今までこういう人もいたけど隠してきたけど言いやすい世の中になってきたんだよっていうのを知ってほしいなと思う、
うん、はい、なるほど。大阪ではパートナーシップとかあるんですかね。
いや多分やってますよね。風がしてると思うと、
うん、
大阪風がして
る。あ、大阪風が、
うん、意外と周りでしてますって人僕は聞かないんですよ。
なるほどね。
なんか結局探したところツイッターとかで、うん、あ、大阪でこういう人、このこういう人たちのペアがいはったんやとかいうのが後に分かるぐらいで、うんうん、
はい、
なんかやっぱそれを大々的になんか
やったっていう人はね、
そう
なかなかいない、
ね、まあまあそうですね、うん、まあ中にはね、あのこう顔出して私たちっつって、うんうん、その2人もいろんなところで知ってもらいたいということで活動、はい、されてる方もいればですけど、うん、反面やっぱりそっとしといてっていう方も、
そうです、そうそう、だからそのやっぱり自分らのそのセンセーションを上げて、うん、ツイッターする人たちもいるし、はい、ね、とりあえずこっそりした人たちもいるし、うん、ね、で動画で残してる人たちもいるし、うん、ね、やっぱりそれは人それぞれだと思うんです、
はい、
うん、
まあ、この宣誓制度というのはまだ日本のいわゆる婚姻の、なんですか、その結婚というところまでは至ってはいませんが、ね、ということですよね、
はい、
このパートナーシップ宣誓制度をすることによってなんか、ね、やっぱその方たちの心のつながりが深まるとい う,
そうです、
ね、気持ちの中でなんか幸せになれるという、
はい、あとはもう市営住宅とかにか家族で住める、家族として住める、
あ、うん、あ、なるほど、うん、
はい、
まあ、そういう意味ではまだその行政機関の中での部分はいいけど、民間のだとというとまだちょっ と,
そ う,
と、
ね、そうですね、ちょっと民間は今いろんなところからこう、民間はどうしてもその民間が認めていないとできないというところがありますので、やっぱりその辺は会社お会社お会社でいろいろこういう場合は大丈夫ですよというのを少し、はい、付け足していただくことによって、
うん、
パートナーシップされる方も増えてくるんじゃないかなと、
ね、
はい、
まあ、他にも細かく言うと、例えば、まあ、夫婦として、まあ、夫婦って言い方が分かりません、パートナーとして宣誓制度でそういうふうになった時に、例えば一緒に暮らしてて病気に片方がなって、ね、家族だからっても、はいはい、実際はあの法律上では家族じゃないから、うん、いや面接すらもなんかままならなかったりとか、うん、あと保険、あの例えばなんだ遺族年金とか、なんかそういう、こう保険制度といいましょうか、
まだね、
そういうね、
公的年金制度はまだダメなんですよ、
うん、なんかそういうちらほらとね、そういうのも取り組みでやるべきじゃないかという声も出てますが、うん、
どこまで行っても婚姻じゃないので、
うん、
どうしてもお国の制度は認めていただけないんですよ、
うん、
ただ配偶者控除も受けられないし、
うん、あ、そうか、うん、そうですね、
そういう年金も、
うん、
あのそういうのも受けられないんですよ、
うんうん、
今そこを、ね、どうなるか、お国の方々に頑張っていただかないとあかんかなというところですね、
まあ、地方自治体も今どんどんそういうパートナーシップ宣誓制度がこう広がっていく中で、まずこれは第一弾として、もしかしてまた今後そういう議題になるかもしれませんもんね。
だからもう47都道府県が全部すれば
、ね
ね、国はもう動かなければ仕方なくなるので、
うん、なるほど、そういうことなんですよね。なんか、まあ、よくあの目音で夫婦だと割引になるとかです
ね、はいはいはいはい、
まあ、そういったものも、ね、ちょっとなんか見せればなんていうこともありますけど、それすらもできなかったりという、まだまだそういう意味では道のりというか、
携帯の家族割とかはできるみたいですよ。
あ、そうなんですね、うん、でちょっとずつ進化はやっぱしてるんですね、世の中、
うん、
というような、はい、まあ、パートナーシップ宣誓制度についてお話をしましたが、どうなんですか、そういう意味ではなんか、まあ、別にそれを使う使わないとか別として、こう恋人というか好きな人がいて、例えば一緒になる、まあ、男女間でいうと夫婦になるっていう、そういうものを求める人と、いやもう全然そんな求めませんっていう、いろんな人いると思うんですけど、タスクさんだったらどうですか、タラレバの話
なんか、なんだろう、今の、うん、別に主観的なんですけど、
うん、
そのゲイの世界的に、うん、なんていうか結構、うん、どうなんだよくないかな、うん、なんかそうなるものっていうイメージがなさすぎて、その例えば結婚、例えばなんかその結婚っていう、はい、なんか全然できますよってなった時に、それを結婚っていうことに実行する人がなんか今の感覚ではすごく少なそうなイメージなんですよ。
まあ、
それが
ないでしょうね、
認められましたみたいなのになったとしても、うんうん、でもなんかそれはその、まあ、東京大阪を筆頭とするなんか、うん、文化がなんかそうしてるような気が僕はします、
うん、まだちょっとこう上辺のなんかこうパフォーマンスというか、
うん、
なんかこう大切な本音の部分まではたどり着いてないというか、
なんか結局今遊んでる方が楽しいって言ってる声が上に来がち、
うん
うん、でそれに全部なんか 見えるとこが見えなくなってるイメージはちょっとあります。
なるほどね。
なんとなく、はい、
だそういういろんな、まあ、多様な声があるからこそ、そういう意味では姫子さん、啓発大使の役割大きいですね。
そうですね。だから結局どこまで行ってもその公的にそうやってしてしまうと公的カミングアウトになってしまうので、それがどこまで守られるかですよね。だから私らでも、私はこうやって表に出してるけどパートナーは、ね、出してないとかになってくると、はい、それをすることによってパートナーも表に出てきてしまうってなってしまうので、はい、やっぱりその辺は難しいところやと思うんですよ。だからやっぱりそのすることによっていろんなことできるかもしれへんけど、それに対しての障害も大きいので、そこらの理解も深めてほしいなっていうところ、
はい、なるね。だからもうちょっと広く言えば、結婚という括りの中に男女感もあれば同性感もあれば、なんかもうちょっと結婚というものに対する多様性がまだなんかできてないというか、
だからそこがないのにパートナーシップで動いてしまうのもどうかなというのもありますけど、やっぱりその、ね、一つの段階、足がかりとしてパートナーシップはありやと思います。
なるほど。そのきっかけですよね、はいはい、やっぱり今まで何もしなかった、できなかったということを一歩踏み出すということは、一つの皆さんにこう課題というかテーマを投げかけることになりますね。
そうですね、この間の G7 でもいじめられてましたよね。同性婚できないのは日本とイタリアだけや
って、そうなんですよね。まあまあ、なんか外国、まあ、その文化とかいろんな多民族の、ね、こう国家とまたこう日本のこう成り立ちがそれぞれこう国の成り立ちが違ってきますから、価値観も考え方も当然違ってるんで、上辺だけで外国がやっているからさあ真似しましょうだけで形だけやっても
そうですね、
ついてこなかったら意味がないし、理解がなければ進まないしという、
どんだけするかですよね。でも
そうですね、はい、今日は少しお互いにちょっとこう
真面目な話
してると真面目な話前半はそれでいいんです。はい、さあ、ちょっとここからですね、イベント情報であったり、
はい、
また夏始めましたという意味では、そうですよ、ゲイなタスクさんも名前がクジラの夏のタスクと書いてゲイなタスク、
そうです ね、
ね、これからそういう意味ではご自身のまた暑い夏の季節が、
そうなんです、来月僕の月なんで。
お、なんか
バースデー、お誕生日、
あ、そうなんですよ、
7月、
7月です、
お、7月、
8、7月、あ、そうか、来月来れへんね、
そうなんですよ、来月、
来月ちょうどお誕生日が第一水曜日ね、
ちょっと重なって
、ああ、そうか、
出るんですけど、まあ、ちょっと、まあ、別件の用事もあってなんですけど、はい、ついにこうやって連続で呼んでいただいて2年間越しに、
あの、そんなになりますか。そうそう、はい、早いですね、
8月で丸2年ですね、ありがたいです。
来月私一人や。誰か、
あ、かいるじゃないですか、一人
観光ね、久しぶりに観光出てもらわないと、
はい、
うん、
で、そういう意味では、はい、いろいろとまたイベント活動、
あ、もうイベント
、ま、そのアーティストとしての活動も、
はい、
忙しくなりますね。
ございます、
うん、
ございます。
近々何かないですか、来月とかの、
イベントはもう、8月終わりぐらいまでもう毎週あるんですよ、
はい、
で歌の方は、まあ、そのクラブイベントでちょいちょい最近歌わせてもらうようになって、なんかいきなり音源あるみたいな感じで聞かれて、なんかショータイム最後に歌ってみたいなとかもあったりとかして、ちょっとずつ機会増やしていただいてる感じ
ですね、
はい、
先ほども実はオープニングでかけました、デジタリックアリス、これはミュージックビデオといいましょうか、もう出てましてね、
あー YouTube に入ってます、
YouTube でクジラの夏、カタカナでタスクでゲイナータスク、ここにはですね、このまま読んでいいんですかね、ゲイナータスク歌う筋肉ゲイって書かれて
ます。あ、大丈夫です、
これ、はい、誰がつけたか名付けたか分かりませんが、
私です。
あ、そうなんですね。ぜひこちらもちょっとご覧いただきながら、まあ、もちろんそれだけじゃなくてね、やっぱり皆さん購入していただいて、お気に入りの夏の一曲にしていただきたいという、はい、まあ、これからの活動などもまたちょっと大変興味深いんですけれども、そしてさらにこのイベントも控えております、7月9日、
はいはい、
昼妖艶、
昼妖艶ですね、はい、
あやかし 14周年。
そうです、ちょうど7月9日がちょうど14年目なんですよ、
はい、ねえ
、はい、
もう来年15年、
はい、
ね、こういう一つの節目を目の前にして、
ちょうど新幹線が来るときに15年目だ
ね。本当ですよ ね、はい、
ね、だからなんか、いろんなイベントやっていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、
今回の、
まあ、
うん、
今回の、まあ、14周年もありますけど、
はい、
もうツバメちゃんというゴーゴーボーイが、
あ、はい
はい、もう今回で福井のイベント最後なので、
なんか、うん、はい、姫子さんのフェイスブックにもそう書いてあったんですが、はい、
もう9月で引退されるみたいで。
あ、引退ですか、はい、
昨日発表されていましたので、
ね、はい、そうなんですね、うん、
でそれでちょうどうまいことそのね、うちのイベントと重なったなと思って、
はい、逆にそういう意味では良かったですね、はい、
もう、うん、ステージで見られるツバメちゃんを、福井でのステージで見られるツバメちゃんはもうそれが最後なので、
はい、
はい、ぜひとも皆様7月9日、
はい、
17時か、
うん、
やな、17時か、
はい、
はい、手品屋福井さんでやりますので、
はい、
来てください。
でその後午後8時からはアフターパーティー、
アフターパーティーあるんですけど、つまめさんはアフターパーティーいないんですよ。
あ、そうなのね、うん、
つまめさんはもうちょっと3日間、金曜日、うん、土曜日、日曜日でいるんですよ、つまめ、はい、で金曜日はあやかしにいます、
はい、
で土曜日はプニプニさんにいて、
はい、
で日曜日は妖艶、昼妖艶という形で、
でこのステージを持って、
はい、
もうそのままもう
移動されちゃった、ね、はい、その後まだ福井に来る、福井のうちのお店はまだ9月までなので9月に最後ありますんで、
はい、
ステージに立つのはもうそれが最後です、はい、福井では。
そうですね、はい、昼妖艶こちらは、当日券は3000円ですが前売りは2500円ということで、はい、現在もうこれ販売中、これからですか？
前売りまだ何も販売してないです。
あ、まだこれから。
やっとポスターができたところ
で。あ、そうなんですね。はい、じゃあ間もなくしますと、
はい、
また、6月中旬なし後半ぐらいには。
そうですね。もう作らなあかんよね。
はい。
本当に、はい。わかりました。
ちょうどもう1ヶ月ぐらいになりました。
はい。頑張ります。
もちろんこのステージにはタスクさんも。
はい、
はい、
よいしょします。
そうですね、その他にもゲストで言いますと、
そうですね、ドラッグクイーンは当然スプラッシュ観光が出ますし、
はい、だんだん綺麗になってきてる。
そうですね、
なんかお化粧の仕方が変わったんでしょうか。
はい、それはタスクの力もあると思うんで。
画像してあげてるんですか。
いやいや、画像編集の力が、
そうなの、
素材の味を生かしてるだけ、
画像編集の力が。
それと他にも
ジェラシックパーコさん、これが福井の韓国の弟子で、
はい、
ジュラシックパーコさん
弟子を取るようになったんです。そうですね、
はい、で大阪から、ビビさん、
はい、
で名古屋からレディーバブリシャスさん、
はい、
でゴーゴーさんは、タスクと今の言ったツバメちゃんと、
はい、
ココロ君も来ます。
あ、そうなんですね、
はい、で手品屋さんの手品屋福井からは雄大君とリュウジさんがマジックしてくれますので、
はいはい、豪華なメンバーでございます。
で、昼妖艶はワンショーしかないので、
うん、
1回しかショーがないので、
はい、
皆様見忘れないように、
はい、まあ、でも本当にようやくもう全その完全リアルで、
はい、で今回はもう配信をしないので、
うん、
もう、ステージでき目いっぱい使って、
はい、
ステージも客席も目いっぱい使ってやりたいと思いますんで、
午後、うん、中もね、スタンディングでもうクラブですよ、
はいはい、
ね、はい、
あ、もう手品さんクラブ方式に変えて、
うんうんうん、
やりたいと思います。
ようやく、まあ、特にタスクさんなんかいろんなところのステージ立ちますけど、やっぱ少しずつこうにぎわいというか、そのコロナ以前のこう盛り上がりに戻ってきてるって感じですか。
わりかし戻って、もうほとんど9割ぐらいは戻ってきたなとは思うんですけど、うん、でもやっぱりね、なんか気にしてる人とか、なんかクラブの人が一応マスクしながら接客とかはまだ見られるんで、完璧って感じではないですけど、盛り上がりは、
うん、なイベントが戻ってきてるよね、
はい、
あ、うん、やっぱりでもステージ立つ側としても、やっぱそのオンラインよりも、
はいはい、
スカスカというか、そのね、客、どうしてもお客さんの自粛するよりも、やっぱ目の前にいっぱいいて生の声だった方が、やっぱそのパフォーマンスもやっぱ力入り具合ってやっぱ違うもんなんですか。
なんか、まあ、もちろんそれはそうなんですけど、でもなんかいなかったらいなかった時でどんだけ自分がそこに なんていうんですか、入り込めるかは僕は楽しかったんで、うんうん、
なるほど。
病院はでもあんまりスカスカないんですよね。
そうですね、
うん
うん
まあ、あの箱もね、比較的、はいはい、あのそれに合わせて手品屋さんの、はいまあ、場所ということもありますけども、今でもこうやって拝見してますと、ね、名古屋から来るこのレディ
ーバブリシャスさん、
うん、なかなか妖艶な、
はいはい、レディーバブリシャスさんは名古屋からその日も来ますけど、6月17日も来ます、あやかしに。
あ、そうなんです
か、はい、今月の、ゲストは、はい、今日のタスクちゃんと、
はい、
10日今週の土曜日にビビちゃんが来ます。あ、ちょうどそれに出る2人が、はい、あの10日と17日は、はい、レディーバブリシャスが来るので、
はい
はい、両日も21時から2人ともおりますんで、
はい、
当然私もいると思います。
また6月の他曜日なんかこうイベントとか、まあ、まあ7月の、ね、大きいイベント控えてるのもありますけど、
そうですね、もう6月はもうあとはあと、ケイシン高校さんのコラボとコラボで6月12日にまた私とセシルと、
はい、
アキコカーダシアンがケイシン高校に行って、みんなメイクを教えてきます
ね。
私は教えへんけど。
あ、そうですね、実際に今ほら慶心高校のね、そのこう、はいはい、以前あれファッションショーですかね。
そうですそうです。
はい、こう見られるための、まあ、心構えだったりとか、はいはい、実際にこのステージの、はい、こうね動線であったりとか、いろいろと指導なさってるということですけども。はい、
それをまた半年かけてするので、
うん、
まだまだ今やっとメイク。この間は。ちょうど私の分野 の, その LGBT とか、
はい
ね、差別についてを講話させていただいて、でここからはもうちゃんとそういう方いろんな方々を呼んでメイクを教えていただいたり、はい、ショーを教えていただいたりという形でやっていきたいなと思います、はい、
やっぱでもそういうふうにして、まあこうね、学校のそういう意味ではこう教えに行くということも、ねはい、10年20年前の時にはきっと想像もしてなかった、
はい、
今こう大使も含めて
たまたまやっぱりファッションデザイン家という顔をお持ちなので、うん、慶心高校さんは、
はい、
ちょっとそこに私がちょっとアプローチをかけた、ということもあって今そういうご縁が
ねえ、
はい
まあ、こういうご縁がまたさらにこの大使という啓発大使によってまたますます忙しくなると思いますけど、は
い、そうですね、いろんなことができればいいかなと、
うん、まだある意味この土俵は始まったこう乗ったばかり始まったばかりでもありますけどね、
まずその企画を作っていただいたのはこの丹那由美子さんなん
で、いやいやいや
もううちも私ももう5年
ぐらいになりますよね、
うんうん、立ってるのでね、
どんどんどんどん進化しているハイブリッド型姫子さんがそのうち半分がこうなんかもうこうメカニックになってんじゃないかっていう
もうなんか本当そう今日も誰か来てらいいかなと思ったけど誰もいいんかと。
そうです。そしてまたタスクさんも今日はねお店に、立ってらっしゃいまして、で明日またか戻られる。
明日そうですね。はい。
ね、戻られる。
はい。
せっかくあともう5分ぐらいですけど、一言なんかこれが夏の男一人代表としてなんか皆さんメッセージまたゲイなタスクとしてのメッセージ、リスナーの皆さんにちょっとこうたまにアドリブのねアドリブ力のこう
なんか硬い話もいきなり来るのも難しいけどこういう何もないのが一番難しい、はい、まあでもそうです、まあ、イベントとかもね、うん、やっぱり大阪東京とか行ったらいつもと違う空気ね、いつでも楽しめるように全然なってきてるので、
うん
まあ、夏遊びもいいですけどそういうクラビア飲み遊びも、
うん、
それもね夏っぽさの夜の夏っぽさということで、
はい、
ぜひお楽しみいただければと思います。まずはでも福井の妖艶から、はい
そうですね
ね、みんなで夏始めれたらと思いますので、
はい、
お待ちしてます。
ゲイなタスクさんまたはそのゴーゴーボーイタスクさんのなんかこう情報というのはどういったところから、
はい、僕の情報は、ツイッターとインスタグラムどちらも同じアカウントなんですよ、
はい、
ローマ字でタスク、アンダーバー75、これでもう多分タスクって打った瞬間にはもう僕出てくるようになってるんで、
はいはい、
そこからぜひお願いします。
またいろんなさまざまなこの福井で見せるタスクさんのまた表情以外にもいろんな活動ぶりを見ることもできますので情報もそこから得ていただければと思います、
はい、
さあそして改めて花冠姫子さん、
はい、
今年のまた夏はそういう意味ではなんか盛り上がりたいです ね,
なんかあるんかね、本当、うん、なんかね浜ができたらいいなという話もあるんですけど、うん、
はー コロナ前、
はい
はい、高須のところとか、
そうですね、はい、浜で、海の家やられてる方、ね、最後に海の家の最後の思い出に、うん、浜あやかしはいかがですか、
ね、
もう売り込まな、
そろそろね、
そうなんですよ、
それは本当だ、もうその話ずいぶん遠のいてましたけど、
うん、もう3年、ね、やってないかな、
そうですよね、以前、はい、そういう話ずっとしましたもんね、
そうです、そうです、はい、から日夏は、
うん、
ちょうど7月にうちの昼妖艶があって、
はい、
あれいつも8月の終わりなので、
はい、
8月の終わりに浜あやかしがあってて、はい、こう妖艶がポコポコ続くので、
そうですよね、いや、ね、もし本当に3年なし4年ぶりの復活であれば、
はい、
私その夏の、まあ、だいたい8月のあれ終わりぐらいでしたけどね、
いつも浜茶屋が終わるときにやるんで、
はい、うん、じゃあそれまでにちょっと肌バキバキにして頑張って、線描いていきます。
あの T シャツもあるんで大丈夫です。
あ、そうですね。お前脱ぐなって言われてる感じ。でもこうして、また、夏が始まります。今日また、あやかしさんにはタスクさんもいらっしゃるということで。
はい。
だいたい8時
9時から。
あ、9時から、はい、ということでございます。
はい。
ぜひまたあのゲストもね、また今週とかも、あ、今週じゃないか、
今週です、今週の土曜日がビビちゃん、
はい、
来週の土曜日がレディーバブリシャスさんが来てくれますんで、
はい
はい、もうあの基本あやかしは偶数月はクイーンさん、
うん、
奇数月は55さんっていう風に決めたので、は
い、いつから、はい、
今年から
今年から、
はい、
またぜひ、皆様で足を運んでみてください、
はい、
もうね、そういう時代になりました、
はい、
戻りました、はい、花冠姫子の昼あやかし、またこの再放送も、お届けしてまいりますのでお聞きいただきたいと思います、最近肩書がどんどん増えて、ご紹介しても大変になってまいりました、バハあやかしのママでありまた LGBT 活動家、また心理カウンセラーとして、そしてあわらしパートナーシップ宣誓制度啓発大使でいらっしゃいます花冠姫子さん、そしてゴーゴーボーイタスクさん、また、もう一つの表情としては、ミュージシャンゲイナタスクさん、でこれからまだまだ忙しくなっていくと思います、今日お二方にご出演いただきました、改めてありがとうございました、
ありがとうございました。
この時間は片町バーあやかし、そして、株式会社マイフットのサポートでお届けしてまいりました。さあ番組もそろそろお別れでございます。なんか久々にかかった曲だなこれ、嵐のワンラブ聴きながら今お別れということで、皆様、今日が27度、明日が30度、
明日30度、明日暑いんですよ、
ね、暑くなります、皆様水分補給などもしながら熱中症対策もしっかりなさってください。それでは今日は谷岡ひとみさんに代わりまして私菅原がお届けしました朝生情報晴れ晴れでした。それでは良い一日になりますように。そして花冠姫子さん、ゲイナタスクさんこと、はい、タスクさんことゲイナタスクさん、はい、はい、でございました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
全てさ